小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週なんですが、世界での昔話研究の歴史ということで、昔話の起源について、あとカタログ、昔話のカタログについてもお聞きしたんですが、今日は、
そうね、そのカタログと関係してね、その先の話なんだけども、前回話したようにその AT カタログというのをね、ウター教授というドイツの教授が造訪して大きなものができたわけですよ、
はい、
日本で言えば広辞苑ぐらいの厚さの辞典なんだけどね。
そんなに厚くなるんですね。そうですね、はい、
でそれができたから本当にもう世界中のものが把握できるんですね、
はい、
でその話も後でもうちょっと詳しくするけども、まず今の起源の問題ね、
はい、
前回話したように、そのゲルマン起源説、エジプト起源説、インド起源説、中国いろいろあったんですけれども、今の学会ではですね、世界の学会での常識はこういうふうに考えてるんですね、
はい、
似たような話がいろんな地方にあるということ、いろんな国ねにあるということは、2つのケースが考えられると。一つは短い話の場合、一口話みたいなものの場合には、各地で偶然に発生してそれが一致したということがあるだろうですね、はい、だけども複雑な話の場合、起承転結のあるような長い話の場合に偶然の一致ということはありえない。その場合にはどっかに起源があって、そこから流れてきただろうというふうに考える、
は
あ、これが大体世界中の学者の共通の認識です、今のところ。
なるほど。
例えばね、その最初の方の短い話ってどういうのかというと、例えば日本でどっこいしょって話があるんですけどね、
はい、
ある男が、ちょっと間抜けな男がね、嫁さんの実家行ったと。そしたらお母さんが団子を作ってくれて、とても美味しかった。で男は帰る時ね、これは何ていう名前だと言ったら、母ちゃんが団子というものだ、でお前の嫁さんもこの団子作れるから、うちへ帰ったら団子作ってもらったらいいって言われるんですね。で帰る時に忘れないように、団子団子団子団子って言いながら帰ってきた。そしたら小川があったもんで、どっこいしょって飛び越えた。その途端にどっこいしょになっちゃって、どっこいしょどっこいしょどっこいしょってうちへ帰ってきた、
はい、
でうちへ帰ると嫁さんにね、どっこいしょ作ってくれって言ったって、嫁さんはそんなもの知らねえと、だからなことないだろ、お前の母さんが作ってくれたんだからって言って、で言い争ってるうちに、夫がそばにあった薪を持って嫁さんの頭をコツンと殴った、たらコブができた、たら嫁さんが怒ってね、団子みたいなコブができたじゃないかって言ったら、あ、その団子だ団子だって言って団子を思い出したって話だね。
面白い、
団子向こうという有名な話なのね、
はい、
どっこいしょとも言われてるけど、この話なんかはね、結構世界中であるんですよ。
あるんですか、
つまり一つのことを覚えていた、で何かのきっかけにそれが別な言葉になったという話でしょ今の話、
はい、
そう考えると似たような話がヨーロッパにもあるんですね、あちこちの国にあるんですよ、
はい、
でこういうのはね、どっかが源で流れただろうじゃなくて、人間誰でも考えられるんじゃないかと、世の中でいくらでも起こりうるからね、
はい、
僕たちは単一モチーフって言うんですけど、一つのモチーフだけでできてる話の場合には偶然の一致がありうるだろうっていうことね、
はい、
多発性、多くの発生、多発性説というふうに言うんですね。
へ
ー、でそれはまあ大体みんな了承してるんですね、学者たちが。だけどもう一つで、例えば羽衣の話みたいなね、羽衣の話っていうのは日本では有名でしょ、水浴びしている女性の衣を取って、
はい、
それで衣を奪われた女性はその男の妻になって、でやがて子供が生まれるんだけど、その隠されていた衣を発見したら、
はい、
それを着て天に戻ってしまった、
うん、
で夫はそれを追いかけて天に行って、
はい、
それで一緒になろうとするんだけども、過ちを犯して水で流されちゃったというような話ね、
はい、
これは日本では羽衣の話と言って有名ですよね、
はい、
で三保の松原に衣を引っ掛けてみたいな話だからさ、すごい日本的な雰囲気じゃない。
そうですね、
だけどあれは世界的な話なんですよね。
世界にあるんですか。
世界にあるんです、世界にあるんです、世界的な話なんですよ。でこういうのは起承転結があって長い話だよね、
はい、
でそれが偶然に一致ということは考えられないと、どっかに源があって流れただろうと、こういうふうに考えるわけですね。これを単一発生説というふうに言うんですね。発生は一箇所であると、で逆に流れた、
はい、
じゃあどう流れたんだ、 でどこが源なんだっていうのはすごい大きな研究テーマになるわけ。
そうですよね、
大変です。これは特に羽衣みたいな大きな話の場合はこれ世界的なんですよ。あれはね、世界中にあるんです。だからねこれをやるのは大変。だから例えばシンデレラね、
はい、
シンデレラも世界的な話なんですよ。で日本では灰坊太郎なんていう言い方しますけどね、やっぱり灰という言葉を使うんです。で灰まみれの息子の話ね、はい、でこれも世界的にあるんですね。ですからこれも研究するのは大変です。まあ、有名な本があるんですけどね、シンデレラサークルっていうすごい有名な本が、はい、これはもうその女の研究者でしたけど彼女はおそらく一生に一冊その本を書いて終わったんじゃないかな。
そうなんですか。
そのくらい時間かかるもんです。言葉もたくさんできなきゃいけないしね、
はい、
いろんな言葉できないとできないでしょ。だから大変なんですよこれは。
その本はそのシンデレラについて研究してある本。
そうそうそう、厚さ3センチぐらいの厚い本です。
それにはそのシンデレラの起源はどこって書いてあるんですか。
起源はね大体はね黒海と地中海の間あたり、小アジアって言われてるところですよね。今トルコあたりですね。あのあたりがどうもね話の起源としてはたびたび想定されるんです。
ちょっとイメージに全くしてない場所が起源ですね。
そうですそうです、そうです、そうです、うん、あのあたりがねその人類の早い時代に文明が生まれたろうと一般的にも言うんだけど、お話もあのあたりのものが割と多いね。
そうなんですか、うん、
小アジアちょうど紛争になってるあたりですよね。
へー、うん、
でもね一つ一つによって違うのね。だから小太りじいさんなんかはまた違って、あれも世界的なんですけども、小太りじいさんはどこだかな、まだあんまりそういう決定的な研究は生まれてないかもしれないけどもね、
はい、
そういうふうに研究が今進んでるんですね。
もう昔話の起源は日本かと思ってました。
あ、そうですか。おめでとうございますって感じだけどね、
うん、いろんな国でですね。
僕もだってびっくりしたよ。僕1966年に初めてドイツ行ってね、
はい、
それでまあドイツの民族学研究所行ったんですけど、で彼らも日本から昔話の研究者が来たって言うんで日本の昔話の話しろって言われたんだよ、
はい、
だからそんな20人ぐらいの若い研究者たちの前で日本の話したのね。で得意になって羽衣の話紹介したの、
はい、
で日本にはこういう話があるぜって言ったらみんな笑い出してね、おさあそれはヨーロッパの話だぜって言われちゃってびっくりしちゃってさ、
そうですよね、うん、
ヨーロッパの話だって言われてびっくりしてね。で聞いたら今のようにほらもうあちこちにあるぜと。でその時まずズバッと言われたのは、
はい、
白鳥の湖、
はい、
あれと同じ話だって言われちゃった。なるほどと思って。
あ、
そうでしょ、白鳥の湖ってさバレエで有名じゃない、
はい、
あの話だって最初にさ白鳥が飛んできてよ、で白い羽を脱いで、
はい、
女に変身して水浴びしてる、でそこへ王子が来て恋をしてって、こういう物語でしょ、
はい、
と同じですよ。
なるほど、そこがつながるんですね、
うん、そうなんです。世界的に言うと白鳥が多いんですよ、鳥が多いんです、鳥の白い羽。それは中国へ来て中国で衣に変わったみたいね。で日本はその影響を受けてるから羽衣なんですよ。
あ、じゃあ、うん、日本はもう随分後なん
ですね。そうです、ずっと
後
です。大体は中国経由ね、地理的にもそうでしょ、あっちから流れてくるとシルクロード来て、
うん、
中国経てになるね、で朝鮮半島経てってなる。で僕はだけどその頃そんなこと知らなかったからね、はい、びっくりしましたよ、みんなに笑われて。
そうですね、
それってヨーロッパの話だぜって言われて、なるほどなと思って。
はあ、起源も面白いですね。
面白いですよ、とても面白いです。だから一つ一つの話でね起源が違うわけ、場所はね、
はい、
でそれがですね源がどこであるかっていうのは、まあ、一つ一つ研究を要するから大変で必ずしもみんな解決してるわけではないんですが、とにかく今どう分布しているかっていうことについては相当に研究が進んでるんです。それをやったのがさっきのその ATU といったカタログね、 AT にウタという僕の友達が造訪したカタログ、広辞苑みたいな厚い本だけどさ、
はい、
それを見ると面白いですよ。コルトリジーさんなんてのをさ見るとほとんど世界中に分布してますよ。
へ、
うん、羽衣なんて何ページにわたっても分布してるよね。
そんなに、
うん、すごいですよ。
うん、
それから例えばグリム童話にね41番でコルベスさんっていう話があるのね、
はい、
有名じゃないけど日本人だったら読んだらすぐ分かりますよ、これサルカニ合戦だなと。
あらサルカニ合戦
サルカニ合戦、はい、すごい日本の話だと思うじゃない、
はい、
だけどコルベスさん完全そうですよ。
あら、そうなんですね、うん、
面白いよ。でしかもコルベスさんってのは何者であるかっていうのは分かんなくてね、はい、グリムの前回話した注釈書の中でもねグリムはね一言コルベスさんはよっぽど悪い人だったんだろうなって書いてある、それだけ。日本の場合はさ猿が カニをいじめてってなってね、はい、猿があるものになってはっきりしてるんですけどね、ヨーロッパの場合にはあんまり正体がはっきりしないのね。
へえ、ね。
でも国際的です、あれも、うん、昔話ってね案外そういうその国際性が広いんですよね。
へえ、うん。そのカタログの中には他にはどんなことが書いてあるんですか？
あのだから小人の贈り物、いわゆる小太りじいさんの場合は503番とかね、そういうふうに番号をついて整理されてるわけですよ。それで3000番ぐらいあるんじゃないかな、すごいたくさん。そしてこの話は例えば羽衣だったら羽衣はどこに分布してますか、国の名前はねでーって書いてある、それ何ページにわたって書いてあるわけ。
へ、
面白いですよ。
面白い、
うん、だからそれだけ見てても楽しいよね。
そうですね、
まあ、意外なところにあってほとんど世界中ね、コルベスさんにしろ何しろね、本当に広いもんですね、
うん、
で僕の実感としてもね、しばらく前にこのラジオでもご紹介したけど、
はい、
南アメリカのインカ帝国のお話をね紹介してる時に、インカ帝国の話の中にですね、日本の狐女房と同じ話が出てきたのね。それ紹介しましたけどね、
はい、
狐女房ってあの狐が追われてね、狩人に追われて男に助けられるんですよ。でそれがやがて女になって現れて妻になって、で子供生まれるのね。ところがある時その子供が母ちゃんに尻尾があることを見て見つけるわけ。そうするとその母ちゃんがさ、正体が分かってしまったもんだから悲しみながら去っていく話なんですよ。ほとんど同じ話がね、インカ帝国にあった、びっくりした、びっくりした。
狐なんですか？
狐です、狐です。しかも狩人に追われて男にかくまわれて、そこも同じ、
一緒なんですね。
同じなんです。で尻尾が現れて見つかったというね、そういうで、びっくりするんだけども、実は考えてみれば地球上はよく起きてたことで、南アメリカというと日本から全く別世界じゃない、太平洋渡って ね、
そうですね。
だけどアメリカ大陸って元はベーリング海峡でつながってたんだよね、アジア大陸、シベリアの大陸とね、
はい、
陸続きだった。だから何万年か前には人類はそれを歩けたわけですよ。それでアメリカの原住民の人たちはアジア系って言われてるでしょ、
はい、
アジア系なんですよね。でベーリング海峡を通ってアメリカ大陸に行って、でさらにパナマの方を通ってさ、南アメリカまで行ってるんだもんね。すごいね。
昔話も世界中旅してるんですね。
そうですよ。だから人類がね移動した距離ってすごいと思う、
うん、
でそういう時さ、例えばモンゴルの人がアメリカ行ったとすれば、はい、今のようにさアメリカに行って1ヶ月行って帰ってきましたじゃないんだよね、
はい、
行ったらもう行きっぱなしなわけですよね、はい、何年もかけて行くわけで、帰るなんてこと考えられない。そこへ住み着くからね。だからそうやって南アメリカまで住み着いた、これはあり得るよね。
そうですね、うん、
だからね昔話やってるととっても思いますよ。人類ってのはねすごく移動したんだなってことをね。人類は西アフリカで生まれたというふうに言われてんだね。それで何万年もかけて地球上に広がったって言われてますけどね。そうだと思います。昔話やってると本当にそれ実感しますよ。
へ、うん、
移動の距離はものすごいね。
そうですね、うん、
でその時僕たちに、まあ、昔話やってる人間からするとね、非常に注目するのは、おそらくさモンゴルから移動するって何年もかけて行ってるわけでしょう、
はい、
だけど自分の先祖が知ってた話を語ってた話を持ってったってことよね、
はい、
ってことはずっと伝えてたわけよ。毎晩孫に話したりなんかしてるから忘れられないで行ったわけよね。だから人類はお話をやめたことがないってのは言えると思う。
そうですね、
う
ん、素敵ですよね。
そう、僕のね先生でクルトランケットをしている、まあ、世界の学会を作った、あんた世界のトップの先生だったんだけど、彼の言葉にあるんですよね、
はい、
人類は家庭というものを作って以来語ることをやめたことはないって。
あ、
すごいいい言葉でしょう、
うん、素敵な言葉です、うんうん、
本当にそうだと思いますよ。そうでなきゃね、あんな狐女房の話がさインカ帝国まで達するわけないもんね、うん、でそのことって僕とても大事だと思うんだよね、
はい、
親があるいはお年寄りが子供たちにお話を自分の生の声で伝えるということ、
はい、
それがすごく大事、今でも大事だと思うね。今でも大事で、今、まあ、僕なんかは昔話やってる人間としてはね、いろんな楽しみがたくさんあるけれども、テレビもあるしスマホもあるしいろんな楽しみあるけど、でも子供を育てる原点は親やり、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが、大人が子供に自分の生の声でお話を聞かせることだったら、これは動かないね。
そうですね、
うん、動かない、その大事さはね、うん、人類はそうやって生き延びてきたわけだしね、
はい、
そうやって子孫を育ててきたわけでね、
うん、
だから僕はね、昔話のこの今みたいなさ、カタログやってね、
はい、
本当は機械的な仕事も多いんですよ。ですけどやりながら僕はいつも思うのは、その人類が語ることをやめなかったその力強さね、
うん、
その重要さ、
はい、
それはすごく思うな僕は。
うん、
だから僕にとっては単に昔話のね、その学問としての興味だけじゃなくて、それが実は人類が生きていく上の基本の部分だっていうけどね、僕たちは生きるために何かを食べてるわけだけど、それと同じように生きる基本の力なんだっていうことをね、僕はとっても感じるのね。
そうですね、
うん、だからこういう、まあ、ラジオを聞いていただく方にもね、僕はぜひ進めたいのは、どうぞ自分の生の声で子どもたちの話を読んでやってください、あるいはもっと良ければ語ってやってくださいっていうことをね、言いたいんだよね。
はい、うん、私ももっとそういう時間を取らなきゃなって思いますね、
うん、いや本当そうよ、うん、みんな忙しいんだけどね、でも僕はそれは大事だと思う。あのね、機械に任せない方がいいよ、生の声で聞かせてくださいっていうね。でそうやって伝えられたのがさ、何千万年も経ってみると、
はい、
こうやってカタログという形にしてみるとね、
はい、
立派な形になるんだけどさ、原点は毎晩親あるいはおじいちゃんが子供の語ること、そのことだった。それがこうやってまとめてみると立派な本になるけどさ、元はそういうことだったっていうことよね。
そうですね、
うん、
今日は世界での昔話研究の歴史ということで、昔話の起源とカタログについてお話をお聞きしましたが、うんうん、私たちが今語っている昔話って、
う
んうん、代々昔からね語り継がれてきていたものなんだなと思いましたね。
そうですよ、だから大事なのよねそれはね。それで日本でもね、ドイツよりずっと遅くだけども研究がちゃんと行われてるもんでね、
はい、
来週は日本における昔話研究の歴史というふうにして、柳田邦夫先生以来のことを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、今日はありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。